誰も、聞いてないかもしれないけども、世界中の迷宮通信をお届けいたします。
はいはい。
今週も。なんでテンション低いんですか？盛り上がって
る。いやいやいや。
自分がやってないからってそれはないでしょうよ。ちょっと世界中ですね、まあその、あれから第3層のボスをですね、倒しまして。
うん、
ついに第4層に突入しまして。
うん、
第3層のボスがね、案外、すんなり勝てちゃって。
はいはい、
すぐ死ぬのかな、どうせボッコボコにやられるのかなと思ったら案外こう勝っちゃったみたいな感じで、
うん、
気を良くして4層に行ったらね、なんかね3層でね、死んじゃやっぱ強くなったよとか選手言ったと思いますけどね、うん、それがねなんか笑っちゃうぐらいもっと強くなってましたねいきなりですよ、いきなり2発で前衛がほぼ壊滅みたいなことになりまして、2発攻撃受けただけでみたいなちょっと待ってみたいな、慌ててなんかいろいろちょっと、対策を施したりしましたけど、だんだんだんだん意地が悪くなってきて、まあ、最初からなんとなくその難易度ちょっと高めじゃないですか、世界中って、
はいはいはい、
今回はこう、まあ、中だるみ状態があるじゃないですか大抵その後もね、なんか上手に中だるませないみたいなところがあって、非常に、うん、いい感じに、僕はハマっておりますね。まだね、パーティーが気に入らないんですよ、自分の中で固まってなくてですね。
うん、
なんかこう、やっぱり、やるからにはやはり、こう、強さを求めたいわけですよ、私は。
うん、
こう、なんていうの、こう、もう、一回のあれで攻撃でダメージ2000みたいな、そういう感じ鼻で笑われちゃったかないや、まあそういうのがやりたいんですけれども、そういうことをやると大抵反撃を、そういうことを、その技を出す前に向こうの厳しい攻撃でこっちがヘナヘナになってしまうっていう状態なので、こう実にディフェンシブな今パーティーを組んで、まあ、コツコツと、攻略しとるわけですよ、
うん
うん、でなんか戦闘になってもこうコツコツと削ってですね、向こうのダメージを最小限に抑えてこう勝ち上がっていくみたいな感じなんですけどね、いまいちこうなんかこう燃えないんですよね、そういうのはね。
としか言いようがないですけどやりますよ、やりますよ。ゴールデンウィーク明けにはやりますよ。
ああ、本当にもう。そのゴールデンウィーク明けの話に全くついていかないからな、覚悟しとけよ。まあ、今週はあんまりね、なんか、やってる時間がなくてとか、あるいは会社に DS を持っていくのを忘れたりしても、通勤時間が今一番の世界中タイムなのでですね、
うん、
このもう通勤時間に世界中できないって非常に痛いんですけれども、
通勤時間何分ぐらいですか？でも
1時間ぐらいですね。
お
ー、でね、結構行き方がいろいろあるんですよ、その何線何線何線みたいなさ、うんうんうん、でそのあえて一番時間がかかる路線に乗ったりしてますね、今ね。この電車空いてるんだけど、時間が結構かかるのよっていうのがあるのね。
うん、
それに最近は乗ってます、ずっと。
うん、
時間は一番早いんだけど、これガチガチですよ、混みまくりですよ、みたいなのにはもう乗ってないです。
うん、
すべての生活が世界中を中心に回っている。感じ、
まあその通勤時間をね、その利用してやる分にはまだまだ全然いいと思うんですけれども、
は
あ、そのうちね、なんかこう会社のトイレとかに入ってね、出てこないみたいな、こう便所飯じゃないですけれど、
は
あ、便所 DS みたいなね、
危険ですよね。
危険ですよね。
危険。たまにね、仕事しててふっとね、あ、これ忍びとあれってやったら強いんじゃねえのみたいな検索したりすることがあるんですよ実は そういう時にね、あ、これいけそうだからちょっとっていう時にね、確かに便所ゲームしそうな勢いですね。意味もなく打ち合わせとかホワイトボードに書いてですね、誰DS さんと打ち合わせする。トイレで。そんなことしたらもう速攻あれですわ、ダクシナさん。もう首です。え、そこら辺ね、またあのバーチャルと現実の区別がつかないとかね、リセットすれば全てが片付くんだと思われるとかね、言われないようにしないと世の、 あの子供たちのためにですね、大人が良いあの見本にならないとと思いますので。こんばんは、マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、宇田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話を黙々とするわけでございます、マノリラジオでございます。
いや、まあね、区別がつかないっていうか、まあなんかこう、そこまでいくと、こうなんだろうな、リアルを犠牲にしてまでみたいなね。
まあそうですよね。
区別がつかないというか、区別がつくからこそなんかこう、より危ない方向に。
うん、そうですよね。あの、リアルを犠牲にしてっていいですね。
まあね、でもおるでしょうね。トイレで DS とか、トイレで iPhone だ、みたいなね。トイレの中でツイッターやってる人いるかもわかんないですけどね。
いや、いるでしょう。それは、なんか、うん、ね、会社の空気が嫌だな、みたいな感じ。もう、どうなんでしょうね。まあ、なんか、大変ですよね。まあ。
最近、あの、ツイッターのクライアントで、あの、付箋みたいなあるじゃないですか、あの。
カレーなんだっけ？カレー番長だったっけ？なんかそんな名前のやつ？
うん、なんかね、あの、うんうんうん、PC でその付箋のソフトあるじゃないですか。
あ、はいはい、はい、
あ。あんな感じに似たようなやつで、なんかもう、あの、メモ書き程度で、なんかこう、ちっちゃく画面の隅に、
はいはいはい、
うん、置いとけるようなんで、ウィンドウ開けずにそういうので書けるってのありますけどね。
そうそうそう、なんかエクセルの一つのマスぐらいの大きさにで大丈夫みたいなんでしょ
うね。そうですよね。
そこまでして書きたいか何か。結構なんか仕事中に俺なんか平気で、あの、立ち上げて書いちゃったりしてますけれども、なんか見つかったら怒られるのかなと思いつつ。なんかね、たまに仕事してるとどうしてもね、もう本当にどうしようもないことが言いたくなるんですよね、この不思議な病。これが親父ギャグっていうもんなんだろうなっていうのは理解はできてるんですけれどもね、もう最近はそういうことに対して歯止めをかけてももう無理だわっていうね、もう40なんだしいいだろうよみたいな、もう親父にだしっていうことでですね、あの、そういう、デザイアを受け入れていく所存みたいな感じで、行きたいなと思うんですけどね。ノーリアクションが怖いんですけど、ね、そこでうんって言ったらなんかダメだろうみたいな感じの沈黙を今。いやー、今日、そうか、もう土曜日終わったんだよね、日曜だよね、もう。
そうですね、もうね。
とにかく
来週からゴールデンウィークでしょ。
ゴールデンウィークでしょ。まあ、びっくりですわ、ほんまに。今週早かった。今週。
だって こんな寒い時期でゴールデンウィークって言われてもピンとこないんですけど、
ね。ピンとこないですよね。なんかね、そう、あったかかった。たらストーンと寒くて、で雨が東京とか結構降ってですね、そういう週に限ってなんかお出かけが多いんですよね、俺もね。なんか外出てなんかいろいろやったりして、寒い寒い言いながらですね、
寒い本当に。だからもういつ衣替えというかコートをこうどうしたらええねんっていうのがね、
ね、まだ冬物のコートを出せないですよ、だクリーニングとかに。
ねえ、
さすがにね、ダウンジャケットは出したけどまだコートは出せないわ。
ね、ストーブをね、閉まった直後に寒くなりやがってね、悔しいからもう出してないですけどね。
あ、確かに一度下げたものを出す気はないね。
ねえ。
うちは堂々と出てますけどね、もうゴールデンウィークまで出すよ。
いや、葉物野菜が本当に高いのがすごいですよね。
そうですね、キャベツとかね。
ね、白菜がアホみたいに長くて、引きましたけどね。
でも、白菜はもうシーズンじゃないかな？ん？
で、白菜みたいな別にシーズンいうのはないでしょ、でも。
夏はないじゃん。
ええー、白菜なんて、白菜はだっていつだって食べたいじゃないですか。って。
いや、冬鍋白菜じゃないですか。
いや、もちろん鍋ですけれど、白菜なんて万能じゃないですか。
まあ、万能ですけど。
鍋に入れて、水ちょっと入れて、無駄に肉入れたら損でいいだけですよ。
まあね、まあおっしゃる通りですけど。
それでチンすればもう全然。
でも、
なんか白菜、だからちょっとした、小皿のあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。鰹節とかかけるだけで十分です、ね。
レンジを、その白菜わーって入れて、うん、で、そういう、調味料的なの入れて。はいはいはい、で、豚肉入れて、で、チンすればもう全然。
ああ、うまいね、それね。あれです、ポン酢で食えたり
しちゃう。そうそうそう。白菜がないと困るんですよ。だから、まあ、500円まではいかないですけど、でも、そんぐらいの高いの見ましたけどね。
そんなの？いや、丸々一つが？
うん。
なんか、こないだ、4分の1で198円だったかな、春キャベツが。
ねえ、すごいな。
もう、ねえ。まあ、いいんですけど、肉食ってろって言ったらずっと肉食ってられるんでいいんですけど。ダメですよね。ダメです。はい。そう。いや、本当にすごいですよね。
うん。
もう、困ったなあ、これ。でも、もう今週は早かったなぁ。なんかバタバタしてて。なんか今週何やったって全く思い出せないですね。何あったっけっていう感じ
です。そうですね。確かにバタバタですね。
してますよね。
うん。
まあなんか世界中のことばっかり考えてるからな
ぁ。ツイッターのドラムをついにもう2回目にして見逃してしまいましたからね。あもう、まあね、もうええやろと。
ええやろと、うん。
そんな見続けていくほどのもんでもなかろうと。
なかろうと。
うん。
なんかね、相変わらずこう、なんかいろいろ言ってる人はいろいろ言ってるみたいですけれどもね。うん。うん、まあ。
単純にドラマとして面白くないだけだと思うんで、もうツイッターどうこうはもう特に、うん、ね、別にないんじゃないですかね。
ね、どうなんでしょうね。うん、まあ。
だって演者がね、だって一回目見ただけでもその出演者全員が楽しそうじゃないんですもん、表情。なんかみんな、出てる人たちが全員なんかこう、仏の顔みたいななんかこう。
困ったな。
表情がね。
あ、はいはい、
なんか、うん。主役のあの女の子とかね、まあ、のだめみたいなのと比べるとあれですけど、テンションはそんななんかね。
大変だよね。
うん、うん、うん。面白くないんだろうな、とか、見てて思いましたけどね、一回目です。
まあね、どうなんでしょうね。なんか、全然俺見てないんでわかんないんだけど、結局さ、リストカットとか、なんか、まあそういういろいろネガティブな要素が絡んどるんでしょ？そのドラマには。うん、そういうのと、そのツイッターをこう、絡めるのが許せんみたいなことかなのかしら。
絡めん、まあまあね。うん。
だからね、なんか、ツイッターがそういう出会い系ではないかと疑われるような記述があったみたいなことで怒ってる人とかいたしさ、そうなのかなとか思いつつ、
うん、
まあなんか人それぞれなんだよね、ツイッターはっていうのがつくづく思うんですよね。あと浜崎さんがなんかね、ツイッターを始められたらしく、浜崎
あゆみさんもう10万、12万人ぐらいフォロワーいますけどね。
全く私のこのタイムラインでですね、浜崎あゆみがさーとかいう話が一回も出てないんですよ。まあ、与田さんが一回言いましたよね、なんかね。
あれ、まあなんか、ああ、ついにとか思って。
そうそうそう。それぐらいなもんですよ。で、なんか、うん、あの、ニュースのとこにツイッター騒然とか書かれてて、全然俺のタイムラインは騒然としてないわけですよ。でも、もちろんそうなんですよ。だから、浜崎さんのタイムラインあたりでは騒然としてるわけですよね。
だから、ツイッターが、なんかこう、もう一つこう変わる時期があったな、というふうに、ね、そういうのがあるとすれば、やっぱ浜崎以前以後みたいなのがあるんじゃないかなっていうね。
ね。
うん。浜崎きっかけで始めた人が大量にいますからね。
ああ、はいはいはい。
だからその10万人ぐらいはもう、そういうことだ。
そういうことですよね。
うん。フォロワーの人たちチラッと見ましたけど、アカウントでそのフォローしてるのがその浜崎だけみたいな人がいっぱいいますからね。
はいはいは
い、
うわ
で、ずーっと。で、そう、あゆにそのずーっとつぶやいてるんですよ。
うわ
気持ち悪いみたいな。
あゆ今日も頑張るよ、みたいな感じ。うわ
だから、そのツイッターというもののその使い方がまたこう、なんていうの、まあ、文化圏的なあれで言うと、やっぱりまとま、全然違うのが形が作られてくるかもわかんないですよね。ね、
まあもともとそのツイッターをチャットみたいに捉えてる人っていうのもいて、その常に、なんて言うんだろう、リプライしてこう話に絡んでくるっていう人とか、あのいて、そういう子は考え方もあるんだなと思う。とりあえず俺はどっちかっていうと、その本当に本当の意味で独り言ばっかりつぶやいてるんで、別に誰かにその聞いてもらいたいっていうよりは、本当になんかこう自己満足だけのためにやってる部分があるんで、なんかそういうところとちょっとそのチャットとは考えたことがないんだよなとかっていう感じなん
だけど、だからあゆと一緒にこのリアルタイムで同じ時間帯でつぶやけてるっていうところでこう、うん、なんか、
うん、まあ、
売るものがある人がいるは、そうそうそう、いるのかもわかんないですけど、
ね、そうですよ。だからなんて言うんだろう、この土地を今ミック・ジャガーが踏みしめた、この土地を僕も今踏みしめているみたいなことで感動したりすることもあるじゃないですか、世の中は。
うん、
はいはいはい、そういうことなんでしょうね。
そういうことなのかな。その聖地巡礼感とはまだ違うと思いますけど。
いやいやいや、まあ、なんか
そ、リアルタイムな聖地巡礼感。
そうそうそうそう。なんかそのね、そうそうそう。だね、うん、うん。それって結構深い話になりそうだよ。インターネットっていうのは、その、うん。プレイスなのかみたいなね、そういう話ね。
うん、まあそうやって気軽にあゆにこう問いかけられることができるっていうのは、やっぱりファンにしてみたらやっぱり大事件なのが大事件ですよね。
大事件でしょ
う。しかも割とこう適度な感じで返信したりするっていう、そのフランクなところが
なんかね、
うん、
やってらっしゃるそうですな。
それなかなか。今までの有名人のツイッターであんまりないでしょ
う。ね。そうって
。素人に返信するようなことなんでね。
ね。
まあ。浜崎以前以後で変わるんちゃうかなっていう感じは、なんか、ちらっと。なんかドラマ、ドラマの影響なんて全然。ドラマよりも浜崎の影響力はすごそうな気がしますけどね。ね、
だって、10万だぜ。いきなりさ、なんかさ、ほら、浜崎終わったな、みたいな、感が世の中、
うん、
まあ、どのぐらいあるのか知らないけど、それでも10万人が動くわけですからね。
うん、終わったなって言ってるのは、だからインターネットの人たちですからね。
ね。やっぱ10万が動くんだったらね、その人たちが2500円の CD 買うわけだからね。
それはもうすごいですよね。
すごいですよね。
10万の顧客がいると思えば、それはもうね。
ね。
反対ですよ。
もう、ね、何があったって食ってきますよな。
ねえ。
感心するな。与田さんと俺のフォロワーを合わしても、こう、500にもならないわけでしょ。 食えないね、俺らね。
まあね。なかなか難しいですよね。どの辺で金になるのかね。
わからんね。
うん。
そばでも打つかね。なんか最近そのなんかちょっといろいろこうマネタイズみたいな話がちょっと最近僕の中のちょっとテーマになってる部分があって、あのそういうことばっかり考えてるともうなんか全部全てマネタイズみたいな感じになってきてね、
もうね主戦だみたいになってきて
る。そうそうそう、もう本当良くないわ。最近なんかだからね、権利守らないやつが死ねよみたいな感じになってきた。あ、これだこれだみたいな。そうか、これなんだなみたいな。ようやく、
そっち側に。
ようやく人の気持ちが分かるようなになりました、40年生きてきてようやくですね、人の痛みとかが分かるようになってきました。違法コピーは良くないよ。まあね、面白いんだな、インターネットって。でもまあ、とはいえ、もうね、そんなインターネットとかばっかりやってちゃダメよ。
いえ。
なんか、やっぱ春だしさ、こう、新しいことしようかなと思ってね。
うん。なんかでも、毎年春かなんかはそう言ってますよね。
だって、まあだから、なんか、きっかけが欲しいところじゃないですか、こう、社会人になると
。結構なんか、割とそういうの聞いてきたような気しますけどね、自転車乗ろうみたいな。
ああ、でも自転車今日乗りましたよ、頑張って、ちょっと。
なんかこう、ピアノ弾いていこうみたいな。
はいはいはいはい。ピアノは埃かぶってますよ、うん、そこで。
ねえ、その、まあ実際そうやってね、お金出して踏み出されてるのは偉いんですけれどもね。うん、その辺のこう定期的な検証を行ってないんで分かんないんですけど、どうなったのかな、
ね。ね、定期的な検証は行わないでください。それは常にうちのかみさんからね、これどうすんだお前みたいなことはね、ものすごい言われてますんで、
まあまあね、こう、やろうって気になる。だけやっぱり、うん、すごいですよ、その一瞬だけでもね。
ものすごい褒められても、なんかすごい褒められても嬉しくないんですけれどもね。おっしゃる通り、そのね、うん、そうですよ、
うん、
ダメっすよね本当に。
まあなかなか夏前にいろいろね悩ますよね、そら、
うん、
やっぱ梅雨っていうのはダメですよね。なんか梅雨はもういろいろこう気分をこうね、めいる感じになってしまいますからね。
そうなんです。あの、うん、なんていうのかな、もう一年中大体同じぐらいでいいですよ。もう、
うん、
一年中春みたいな感じになってくれれば、
うん。やっぱ気候でテンションも変わるところありますからね。
うん、夏は暑いしね。
まあ。まあね、当たり前のことなんですけれど、
ね、
夏だからずっと秋とか春みたいなのが一番いいんですけれども ね、うん、
でも今回はもうね、俺もだからそういう自分の今までのね、そういうこれをやるとかあれをやるとかさ、変わらなきゃとか言ってきて、うん、まあ結局大して変わんなかったわけじゃないですか、
うん、
それ反省も踏まえてさ、なんかもうちょっと地に足をつけたその、うん、変わり方っていうの、うん、それは大きな変わり方ではないかもしれないけれども、着実な一歩を踏むみたいなさ、
うん、
そういう変わり方はないものかと考えたわけですよ。
はいはい。
Xbox とか買うとかどう？
これはまだこうダメの方に。なんかこう舵取りしましたね。
いや、な今まで俺だってゲーム機そういうのをさ、 DS しか持ってなかったわけで、 Wii も持ってないけど、プレスパも持ってないし、
ああ、据え置き型ハードは持ってない。
そうそうそうそう、そもそもファミコン買ってくれなかった家庭だからね。そのもうそこから延々と続くそういうゲーム機が家にない状態をついにここで40にして、
うん、
今マイレボリューションですか。 分かり始めたマイレボリューション、明日を乱すことさっていう感じです。
乱すんや。
乱しますよ。
40前にして。
40前にして。乱しますよ。さよならスイートペインですよ。頬杖ついた。夜は、なんだっけみたいな。俺すごいよね。渡辺美里のマイレボリューション、ここまで歌詞言えるんだぜ。すげえ、俺。青春時代すごかったんだな。
どんな青春時代ですか。
言うて渡辺美里ってでもね、その、1枚目と2枚目しか持ってなかったですね。
うん、ああ、でも持ってるだけでもすごいですね。うん、
高校時代ですからね。
うん、
もちろん西武球場には行かなかったし、
うん、西武球場でライブっていう、なんていうんですか、球場ライブ芸みたいなの第一人者ですよね。
芸って言っちゃう。芸って、
いや、なんかね、あるじゃないですか、球場でライブみたいなのがこう、はいはいはい、ステータスになってるような人たちっていう、うんうん、武道館とはまた別な、
うんね、
うん、
スタジアムみたいなね、
うん、あれのなんかこうパイオニア的な感じがありますよね。
ありますね、
うん、夏今それをこうなんかやってるのはなんか水木奈々とかあの辺かもわかんないですけれどもね、
スーパーアリーナ、埼玉スーパーアリーナ 3days みたいな感じ、
うん、あの人もなんかどっか球場でやってなかったかな。
球場でやれんの、あの人。
まあ球場クラスでも全然やれるでしょうね、今やったらね。
すげえ、声優界すごいんだね。
でも渡辺美里もまだもうやってないですよね。
なんかもう卒業って言って終わりましたよ。
ああ、う
ん。でも20回ぐらいはやったんじゃないですかね。
来ないのかな、もう人。
どうなんでしょうね。いや、で
も来るかな。もう、渡辺美里のファンを、の人は、渡辺美里のファンを辞めることはないでしょうね。
ないでしょうね。そうなんです。そこなんですよ。
ねえ。
そうそう。ビーズとかそうじゃない。そう、その、うん、ファンを辞める、辞めないっていうのはさ、うんうん、結構これ、あれですよ。
うん。
大きなというのかね、なんかね、そうなんだよな。だから、うん、そこって結構重要っていうかね、Perfumeについて考えたりするときにそこを考えたりするんですけどね。
だから、その、前にも言いましたけど、そのファンを超えたその家族みたいな、そこまでこうがっちりした関係でいったらもう安泰ですよ。もうバンバンずーっと安定して買ってくれる人たちがね。
ね。
うん。
うん。
うん、
だからそこでやっぱり登場するのが上の歯問題っていうことなんだと思うんですよね。
上の歯。
ライブのあのほら、ウルトラソウルとかやってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
コール&レスポンスの
ところ。はいはいはい。
まだ、ヨダさんが見た代々木の時は、なんて言うんだろう。ウルトラソウルまでだったじゃないですか。
うん、うんうん。
ウルトラソウルじゃんみたいなんで。うんうん、まあ、ウルトラソウルは今でもあるんですけど。
うん。
そのまあ、だから、なんていうんだろう、男子、女子みたいなことをやってる間に、なんか NHK かなんか、なんだろう、お母さんと一緒系のそういうやつので、歯を磨くやつの歌があるんですよ。上の歯、はいはいはい、下の歯みたいな。
この間、もう、ちらっとやってましたよ。
なんかテレビでやったんですよね、それをこの間。そうそうそうそう。
テレビでもやったんですか？
なんかテレビでやったらしいんですよ、それを。あの例のコール&レスポンスの、そのウルトラソウルを。
ノッチがなんかやってるんですよね、あれ。
いや、西脇さんですよ。
あ、西脇さんか。
西脇さんですよ。
なんか大阪でホールでチラッとやってんのは見ましたよ。長い MC の時に。
そうそうそうそう。
もういい加減にしろよっていうぐらいの長さの時に。
あ、だからそこら辺がスタートだったのかもしれないけど、うん、なんかもう今はその中にもうドンドンドンっていうバスラが入ってて、
あ、もうそこまで込みで。
込みで。で、上の歯って言ったらみんなで上の歯ってやるっていう。
うわ、スタッフもなんか、なぁ。それはどうなの、悪ノリというのか、なんというか、なんでしょうな。
いや、だからそう、そこら辺がさ、その、なんて言うんだろう。うわ、これは、 難しい、ここってどうなんだろう。だから、
ああいうのってなんかこう、トーク、なんか突発的にトークがなんかこうね、どっかにこう話が飛んで、なんかきっかけでそういうのがポンと出てきて、で、その時に面白くなってでいいと思うんですけれど、
レギュラー化するとね。
ね、状態化してこうなんか組み込まれていくと、うん、どうなのそれみたいなのはあるでしょうね。
うん。
それがな上の歯問題なんですか。
そう、いや、なんか今勝手に俺が問題化してるんですけれど、いや、なんか上の歯、下の歯とかってやってると、やっぱ冷める人っているんじゃないかなと思って。
いや、そら、冷めるどころかポカーンでしょ
う。うん。まあ、俺はもうさ、その、そこで何が行われようとも、その、割とあの、淡々と、だって、アイドルのライブに行くっていうのが初めてで、そこを乗り越えてきたから、うん、そこで何が行われようと、俺はその、もう大丈夫なんですよ。
うん。
なのですけれども、ねえ、その、Perfumeって、なんかだから、今回の曲にしても、ちょっと、普通にかっこいいじゃないですか。
うん、
普通に可愛かったりするわけじゃないですか。
うん、だから、そういう上の歯みたいなのを、例えば、ツアーとかやってて、どこのツアーでもそれやられたら、やっぱり、ねえ。
ねえ。
ツアーをね、帯同して見に行ってる人なんかはもう、きついんじゃないですか、そういうの。
ねえ、きついでしょうね。あれはだからさ、本当にさ、
まあ、嬉しいか分かんないですけれども、苦手な人はもうなんか、またか、みたいな感じじゃないですか。
そうそうそう。だからまあ、苦手な人が最近、またかって言ってるんでしょうね、きっとね、と思って。
もうなんか、真顔になるしかないですね、その時は。
そうそうそう。だから、ね、そのチームパフュームって本当にその、あれやれこれやれっていう人と、もう、なんていうか、あとはもう、イエスマンばっかりなんだろうなっていうようなね、その、
うん
うん、そのアイデアをそうやって、なんか、あの、ねえ、そこだけ押さないんですよね。
うん。
彼女自身たちが、
まあ、みんなが、わーって盛り上がって、盛り上がるからダメなんじゃないですか？あ、受けてるみたいな感じになって。
ああ。
うん。そういうのもあれば一回もシーンってしたったらいいんですよ。水を打ったかのように。
水を打ったから。
ひゃーって。だからもう次からやんないですよ。
まあね、そうだろうね。なんかね、俺
みんなね、うん、こう、共同して、こう、ビラ巻いて、ね、上の方が来たら黙りましょう、みたいな。
ああ、またそんな、なんかビラが来たらとか、なんかまた昔のあれを、みたいな。いや、でも、なんていうのかな。なんかなんだよね。うん。
だからライブの MC か、それ、みたいなのはありますね。
うん。
どうせだ、まあなんかその曲の合間に、じゃあセットリストとして、なんかじゃあ組み込んで、なんかもっと作り込んでこいよとか。
そうそうそうそう。
どうせそれを同じことやるんだったら、みたいな。
まあそういうことですよね。
な
んかね、前回のツアーとかファンクラブツアーとかで言えばね、そのイベントとしては面白かったと思うんだけど。
だからそのウルトラソウルも曲にじゃあもう、
はめ込んでこいよと。ね、
アレンジしてこいよ、みたいなね。マッシュアップみたいな。
なんかその辺のその、なんか、乖離っていうのかな。まあ、そういうのをもちろんフェスで上の歯やったっけな、上の歯やったような気がするような。まあ、なんかよそ行きステージとその、うん、もうちょっとその内的なというか、
うん、
何やっても許される層に対するライブの、その、そういうところとか。
うん、
でも、本当に上の歯がやりてえのかな、みたいなね。
まあやっぱり確実に鉄板として受けてるわけでしょ？やっぱり本人たちはやっぱりそのラクルな部分で。
まあね。
鉄板ネタがあるっていうのはやっぱり楽でしょう。
楽だよな。
ねえ。ありがたいんじゃないんですかね、本人たちできる
は。まあまあそうでしょうね。
うん。それは甘えというのがどうか、まあ、置いといて。
ね、
うん。
ほら、なんかあの辺が、なんかあれなんじゃないのかな、とか思ったりもして。
うん。
まあ、なんていうんだろう、そういうとっちらかり感が面白いって言えば面白いしね。なんか。
まあ、それも含めたとっちらかってる のがまあ面白いといえば面白いかもわかんないですけれども、うんう
ん、なんかだからね、Perfumeって本当にすごいバランスの上に成り立ってて、
うん、
なんていうんだろう、普通だったらやっぱり解散の要因になってそうなことがなんかあの上手にいってたりするような気もするところもあってさっていうね、うん、うまく言えないんだけどね、何なんでしょうね、その何なのかがよくわからないからまだファンなんですよ僕なんかはね、うん、そこら辺が分かっちゃったらきっともうなんかあの割と落ち着いて見られるんだと思うんですけどね、うんうん、その辺がね何なんだろう、分かんないからねこう上がるんですよね気分がね、
うん
うん、最近そういうことなんだな、パフューム俺言ってんのはっていうね、
うん、
でもそれってここまで見ててなんか分かる部分であってだんだん難しくなってくるのかなっていう、こう初見でさ、まあだからちょうどポリリズムでドーンと来たあたりですよ、チョコレートディスコとかから、うん、最初見た時にわこれうわすげえとかって言ってなんかそのまんま、徹夜で YouTube で全部見たとかさ、
うん、
そういうエピソードってなんかいろんな人から言われてたりしたじゃないですか当時、
うんうんうん、
今のだからそのナチュラルに恋してとかその CM で出てきたあの子たちよわーとかって言ってインターネットで全部見たんですよみたいなってあるのかなとか思ったりね、
とりあえずは行き渡った感じがあるんでね、
うん、
今のところ新規層というか、まあ、伝わるような人にはもう十分伝わってるでしょうからね。
まあね、そうでしょ
う、ね。あとはもうちょっと年数経って、世代がちょっと変わらないことには難しいんちゃいますかね。
だから、
2、3年経たないと。
だから、その、まあ、なんか渡辺美里のその西武球場20年ぐらいやったみたいな話に、こう関連して戻りつつあるんだけれども、
うん、
ワンフィームってどこまでやるんだろうねっていうのがね、そこがすごくね、うん、なんか興味深いんですよ。
一回ぐらいこう世代交代というか、新しい世代の人たちがガッとまた来るぐらいのところまでやってほしいなと思いますけれどもね、その辺でまたこう、なんか面白くなりそうな時期は来る、ねね、ような気がします
けど。つまりあと3年ぐらいってこと？
うん、そうでしょうね。3年は、うん、なんとか踏ん張ってもらうことにはね。
だからね、俺ね、これで3年やったら本当すごいと思いますよ。だから、完全にワンアンドオンリーですよ。その、
うん、
まあそもそも今までさ、今年10周年とかって言ってるっていうのがさ、そもそもおかしい立ち位置にいるわけで、そっから、
まあね、
もうまあ、売れ行き的には、あの、ギューンって上がるっていうことは、あんまりまあないのかもしれないんだけども、うん、でも今のまんまでさ、だって今回のその、シングルだっては、一週間で8万ぐらい売れてるんでしょ確か。だからまあ、そんぐらいでね、2、30万ぐらい売れちゃうっていうのをこうキープしていくって。
うん。
いや、すごいと思うな。なんなん、うん、いや、どうなんだろうな。だからそれに、こう、似ている人っているのかと思って、演歌とかになっちゃうのかなとか思ったりね。
まあ演歌声優でしょうね。
うん。
うん。
あとまあ、そうか、声優さんっているわな。声優さんもほら、長いじゃないですか、うん、日高のり子とかさ。うん、まあ。
日高のり子とか、あの辺の世代をいわゆる今の声優っていうような形で捉えるのはなかなか。
まあまあ、あれ、いろいろありましょうけれども、うん、ただ、あの人たちもさ、2世代、3世代ぐらい平気で引っ張ってきたわけじゃないですか。
まあそうでしょうね。
うん。
うん、
確かに一世代変わってもう一回来るっていうことが、パフュームにあるとしたらですね、パフュームはすごいですよ、ちょっと。あるのかどうかわかんないけどね。
いやー、日高のり子は、そうです。長いですね。
長いですよね。
もう、だって、伊藤麻子が、あの、朝倉みなみ、37歳で言ってるじゃないですか。
あれおもろい。
考えたら本物の人の方がもっと年上ですから、
ね。そうですよ。そうですよ。
伊藤麻子は全然若いです、
ね。全然若い。私イライラするって、ほんもうなんかとっくにイライラしてんだもん、みたいな。
本物の人はどうやねみたいな。
そうそう。
もう、イライラの時期超えてますからね。
超えてますからね。もう そこを通り越したところにの、もう、達観の世界ですからね。
もう、すごい失礼なこと言ってますけれどもね、
うん、本当にすいません。もう、本当に申し訳ないです。本当に。もう、謝ります。すいません、本当に。いや、もう、いや、でもね、だから、そこの、なんだろう、その凄さみたいな。だから、声優さんっていうのはまた、微妙に違うのは、やはり、その、キャラクターが違ってたりとか、
うん、
あるいはその漫画のだ、まあ、アニメのキャラクター年を取らないわけじゃないですか、
うんうんうん、
そういうところの部分で、ね、だから常にこう10代こう入って思春期になってくるとこのアニメこの漫画にキュンときましたみたいなのはこう続いていくっていうのはある、
うん
うん、とは思うのよ。それとは別とし、まあ、それとやっぱパフェも違うわな、
うん、
だからさ今回もそのさっきまでまあちょっとそのシングルの話を2人でしてたわけですよ。今回の不自然なんかあるとナチュラルにこうしちゃって、はいはいはい、普通にいいですよねぐらいのことしか言いようがないですよねみたいな話でちょっと、
うん、この普通にいいですよって言えるこのこれがすごく贅沢だっていうことを我々はもうなんかこう忘れてるんじゃないかぐらい、ね、
そうそうそうそうそうそう
すごい贅沢な話なんですけれどもね。
ねえ本当に、
うん普通にいいって言えることはなんかこうねえ、
ねえいやだから本当にあれですね、永田康孝がよくやってるよなと思うんですよ、うん、今回のにしてもまあ本当に上なんて言うんだろう、康孝節健在でありながらもなんかそのポップのフィールドにちゃんと いつつもでもあのまあさっき与田さんに話したんだけど、あの音を上手に抜いてってる感じはしててね、うん、ラブザワールドあたりからそんな気がずっとしてるんだけれども、その今の音楽その泣き歌系っていうのは若干過剰なんですよね、メロディーとか、はいはいはい、あるいはピアノのもう手数の多さっていうのかな、うん、なんかタラララランっていうのはタラララララランみたいなさ、
やたらこうものすごく過剰に情に訴えるような、う
ん、なんか
こう攻め方をしますよね。
そういうことに対してのそのアンチテーゼとして出してるのかどうか全然わかんないんだけど、
うん、
なんかどんどんどんどんシンプルで構造もあのすごくシンプルでストイックな感じにしてるんだけれども、なんて言うんだろう、それなりにゴージャスであり、
だから上手にこう脱ぎ差しの加減が、
うん、
うん、うまいことやってありますよね。
ね、そこら辺のその職人芸のこう極みみたいなのがだんだん精度が上がってきてるんですよね、うん、でそれはそのパフュームの3人のボーカルに対する信頼なんじゃないかなとかって思ってて、
うん、
だからそこが非常にあるから中田康孝はまだやってる、おそらくまだそのパフュームのに対して興味があり続けてるんだろうなと思うんだし、うん、だからそこが続いてるっていうのがまた奇跡的にすごいことだなと思いつつも、まあそのついつい贅沢さをすぐ忘れてしまう人は悲しい生き物でありみたいな感じで、おそらくつまんないなって思ってる人もたくさんいるんだろうなっていうような気はしましたけれどもね、うん、
まあでもこんだけの品質のものがこうやって聴けるっていうのは考えたらすごいことですからね。
いやすごいことですよ、本当にレベルはあの高いと思う、
うん、
いろんな意味で今のその音楽界の真ん中でチャレンジをしてるっていう、そのチャレンジぶりが、うん、なんて言うんだろう、素晴らしいんじゃないかなと思うんですけどもね。
あ、でもうまいことこうエレクトロっていうもののこのなんかなんていうのかな、レッテルって言ったらあれですけれども、そういったものがこうきれいに脱ぎ去ってきましたね。
脱ぎ去ってきましたね。
脱ぎつつちゃんと安田が節ですしね。
そうそうそうそう、
うん、
その辺のあのバランス感覚があれなのかな、やっぱりあの人ってその服飾とかに興味あったり、興味あったのか知んないけど、なんかそういうところもやったりするじゃないですか、
うん、
あのだからパンクニューウェーブが持ち出したようやくプラスチックスの話ができそうだな、これあの
これワールドハピネスの、
そうそうそうワールドハピネスでプラスチックスが出るみたいな話をさ、ようやく なんかその立花はじめとかさ、あのボーカルの名前忘れちゃった、もうほら基本デザイナーだったりとかさ、そういう世界でもやってた人たちがパーティーバンドみたいな感じで組んでたのが、どんどんどんどんそのまあああいう世の中でさ、その実際パンクニューウェーブでそういう人たちもどんどん出てきてる中で、まあそれにこうなんかこう上手に世界的に乗っちゃってるのかわかんないけど、まあああいう風に出てきて、やっぱり評価されるバンドになってっていうのあって、だから彼らはそのなんていうの、もともとそういうその当時のそのまあテクニック変調みたいなさ、その音楽はやっぱりこう楽器演奏がうまくなければみたいな、なんかそういうところのアンチテーゼもあったりとか、まあそういうところがスポンと抜けてて別にアイデアだけでいいんじゃないのみたいな、そういうんじゃないじゃん、音楽ってかっこよければ勝ちだしさみたいなさ、っていうところからスタートしてる部分とか、なんかそういうのがね、あの非常にこう批評的に上手に作用するしたんでしょうね、
はいはい、
っていう部分がね、中田ヤスタカにはちょっとあるんですよね、
うん、
だからなんか割と批評的な気がするんですよね、あの音楽っていうのは、
批評的なんですけれども、あの人はやっぱり職人でもありますしね、
そうそうそう、
うん、
だからそこがまたあのいわゆるコンピューターが生んだそのなんて言うんだろう、
だから センスだけで勝負してるような人ではないっていうのがね、
っていうところがね、
うん、
そう、そのね、あ、なんかこれこそそのコンピューターチルドレンなんのかなみたいなね、うん、いろんなものがやっぱり高い次元でできちゃったりするっていう感じ、うん、っていうのかな、俺なんかはもうそこから完全にオールドなので、あ、そういうことなのかなとか思って、こうすげえなすげえなって思うだけなんですけど、
だから思うのはそのナチュラルにこうしてとか聞いてると、なんかこうこういうポップなセンスがあの砂原義則にも備わってたらなとかって聞いてて思ったんですけど、
ね、あーねー、
だったらマリンももうちょっとなんか変わった人生遅れてたような気がするな、
まあ、あの人も本当にね職人だったわけですよな、
だからナチュラルにこうしてのああいう音のさじ加減っていうのはまさしくマリンだなって思ったんですけどね、うん、はい、うん、
でもね、ほら5年後ぐらいにはね、中田ヤスタカがサムエ来てね、アンビエントみたいなのやってそうな気がするんですよね。なんかチャリチャリみたいなさ、
まあなんか別名義でやっててもおかしくはないですけど、ね、
なんかもうなんかこういうショービジネスの世界もう枯れに枯れてしまってさ、もうさ。あの人のスタジオの写真とかさ、あの中田ヤスタカのさ、なんか
PC の壁紙とか、ね、そうそう
PC の壁紙とか竹じゃないですか、あれ見るたんびにね、うん、あ、京都とか住んでなんか晩年はアンビエントとかばっかりやってそうな気がするなこいつみたいな
まあ音楽やってればまあいいですけど、音楽なんか割と気軽に捨てそうな感じもありますよね、
まあね、そうでしょうね、うんうん、ただ言うてもさ、結局そのね、立花はじめだってまだまあ彼もそのね、自分の、
まあ、辞めてた時期もありましたからね、
あるけど結局割とギター弾いてたりとか、今回のまさしく、
うん、戻ってきたりもしますしね、
出てきたりもするわけで、
うん、
なんか、うん、そういうところを自由自在に、うん、行ったり来たりするフットワークがあるんじゃないかなとか、
うん、
そういうなんかフットワークみたいなのが、うん、こういうマルチタスクの時代っていうことなのかもなとか、
うん、
ちょっと思ったりもしますけどね。まあその僕はシングルタスク人間なんで、そういうことに対してすごい憧れみたいなのがあって過大評価するのかもしれないですけど。うん、まあそんなですよね。
うん、
まあ、というわけでワールドハピネスはそろそろチケット買わないと、あの第1弾が終わってしまうの、
うん、8月8日でしたっけね。
そうなんですよ、まあ、今年はまあもう見に行ってですね、のんびりと、うん、あと誰が出るのかなとか思ったりね。
だ、まあ大体もうね、毎年メンツ、核となるメンツはまあ ね、YMO はじめ、大体決まってますしね。
なんかだからさ、富士とかさ、サマソニとか出てるところでさ、なんか教授とか、あの、細野さんが一言声をかけて、なんか、ロキシーとか、どうとかなんか、言ってくんないかなとか思う。ふらりと、ちょっとやってくんないとかって言ったら。
はい、ロキシーミュージックはどうなんですかあれ。
いや、
本当なんすかねあれ。
どうなんでしょうね。
すごいなんか本番になるまでよう分かんないですけれどもね、
うん、っていうかあとはブライアン・イーノですよねもうブライアン・イーノ俺来てくれたらもうねえ、
うん、
別にロキシーとして来てくれなくてもいいからなんかもうブラリと来てなんか今一度見てみたいですよね生ブライアン・イーノっていうのでもフォローする気にはなんないんだよな。ツイッターにいるんですよね。まあ、本物かどうかは知らないけど、あの、事務所の人なのかもしれないですけれども、ブライアン・イーノのインフォメーションが出てたりするんですけれども。
せっかく YMO もおるし、ね、東京城みたいななんかこう、やってくれたらなとかね。
ね、ほんまです
そうやったらすごいんですけれども ね。
まあなんかまだ増えたらいいなみたいな感じですけれども。
安藤優子が出るのか。
ね。あの辺どうなんだろうな。安藤優子って今何やってんだろう。
CM で水のなんかの宣伝出てますけどね。
そうなんや。なんかお酒の CM かなんか昔出てたっていうか曲出してて、
ね。曲はね、それでまあ、うん、こう、なんかスマッシュヒット的な感じで。
な
って
ね、なんかよく、あの、ファーストアルバムも聞いたんだけどな。
安藤優子はね、好きは好きなんですけどね、ライブみたいかって言われたら、うーんって感じなんですけどね。
あの、フェスぐらいがちょうどいいかもなっていう気にはなる、確かに。
なんかね、何回も言うてますけど、なんかめんどくさそうだ
な。そうなんですよ。
イメージがね。めんどくさそうな女っていうイメージがもう、すごい失礼なん
だ。それはわかる。それはあと鬼塚千尋とかね、そのすごい失礼なこと言いますよね。
ね、なんか、まあ、ライブ見るには相当な覚悟がいるというか、なんか疲れるじゃないですか。
う
ん、
そうそう
そう。ファンならいいんですけどね、思いっきり。なかなかこうフラッと行って見る分にはちょっと辛いかなっていうぐらい、
ね。辛いですよね。あと柴田純も同じことが言えますね、僕に。僕は芝潤好きですけれども。
芝田潤はでもまだもうちょっとカジュアルに見れるんちゃいます？
どうかな
最近ね、それで言うとあの、これ、古内東子がすごいなんかいいなと思い出してきて。
ああ。
俺、古内東子大嫌いだったんですけれど。この間何やったから、バラードベストみたいなの聞いたら、すごいよくて、やべえと思って、俺、フルーチとこが好きになりかけてるとか思って。あかんかんとか思って。
好きになろうよ、別に。止めるものは何もないよ、そんなもん。
すごい音が良くて、こんな丁寧な作りしてるんだなと思って。
でもね、うん、上手にその、なんて言うんだろう、1.5 ぐらいのところ、一流二流っていうわけでもないんだけど、このメジャーインディーといえばその間ぐらい上手に、まあメジャーからたまに出してんだけど、そんなにガツガツ活動してるわけではないぐらいのところで、その、なんて言うんだろう、上手にそうとはいえ、こう、どっかからお金もらって、まあ生活はできて安定してて、ある程度自分の。
あれですよ、今日一失礼な発言ですよね。
いや、待って待って。1.5
流って。
待って。いや、そう、あの、違う。1.5 流って言い方は悪、もう、すいません。違います。
フットワークの軽い、こう、一流さんぐらいの。
もうすいません、本当に土下座して謝ります。そういう意味じゃないんです。そういう、あの、なんていうの。メジャーど真ん中を張るってわけじゃないとか、そういう意味ですよ。もう。ねえ、なんかそういうところで、ここ2、3年ぐらいそういうふうに、こう、上手に、 行ってる人たちがいい音楽を作ってる感っていうのはすごくあるんですよ、
うんうん
う
ん、
うまく言えないんだけど、その辺はね、なんかもう一度その名前とかじゃなくて、あのなんかその聞かず嫌いとか食わず嫌いとかを含めて、
そういうのは本当に ねやっぱり見直していかな、いかんなっていうのはちょっと思いましたね、
うん、なんか本当にそういうところで、うん、なんかここ数年ちょっと音楽、日本の音楽っていいと思うんですよね、良くなってきてると、うん、良くなってきてるっていうのはすごい失礼な言い方だけど、その研ぎ澄まされてると思うんですよね、うんうん、海外の音楽とかとも全然その比べてもなんか比較を取らないんじゃないかなとか思ったりもするんですけれども、うん、っていう感じでちょっとなんかいろいろと聞いたりしたいなとか思うと、結局 CD 買ってなんだ結局いつもと同じじゃないかみたいなね、変わるって言ったじゃないか俺春なんだからみたいな。
そうですよ、さっき何でしたっけ、 Xbox
買うって言ったじゃない、そう音楽とか聞いてる場合じゃないんだ、ゲームするんだよ俺は。
思いっきり引きこもりに行ってどうするんですか。
ほんまね、ほんまですよ、どっちの道も修羅の道ですよ本当に。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。もうなんかこの話もうこれ以上してもねしょうがないですよ。
いやまあでも360はいいっすよ、面白いっすよ、いいゲーム多いっすよ
ね、えなんかいろいろと面白そうなんだよね、ちょっと、うん、でなんか古いやつ昔のアーケードとかも結構あるんでしょうね、
今ね Wii もそうですけれども、そういうのがこうオンラインのデータ、
ね、ダウンロードできる、
ね、こう買えますから ねうん、
ちょ
っとまあで、まあ大体3万円以下ですからね、安いっちゃ安いですよ
ね、本当ですよね、今見たけどその Xbox も 29,800円で売ってるんですからね、うん、困ったな悩んじゃうな。
さ誰に誰のへのアピールなんやろうなこれは。
ですね、まああのなんていうんですかね、これが一人暮らしだったらなんか明日買ってきちゃうんですけれども、ね、一人暮らしでもないんじゃね。一人じゃないって素敵なことねってアマチュアも歌ってましたからね。
懐かしいな。
ということでですね、私はもう本当に頑張っていきたいと思いますので、うん、まあ、もうゴールデンウィークね、ゴールデンウィークどうしようかな、
ゴールデンウィーク木曜からですよね、
ね、
なんか予定とかあるんですか。
そうだそうだ、何にもない何にもないよ思わず、いやだからそこから変わるよ、もうゴールデンウィークから俺は変わるね、引きこもるね、ダメだってばさっていうあのあれですよ、そうあのまあ募集するって言ってあのメールを募集してもあんまり来ないので、まああのいいんですけど送ってくれなくて、今度送別会があって、
うん、
なんか
誰のですか、
あの私のこう会社の方でね、
はいはいはい、
送別カラオケ大会をやろうっていう話になったんです
よ。はあ、
ちょっとね困ってしまって
そ
で基本あの
カラオケ
出席者の中で僕最年長です。
ああそう、そうなんですか、
うん、あの基本的に
年下の人を送るわけです
か。そうなんですよ、
うーん、
だからもう皆さん20代です、30代前半の人がまあぽつりぽつりいますけども、
その辺の年代で送別会
でカラオケですよ、
そういうノリになっちゃうわけですか、
うん、そうなんですよ、もう
きついな、
きついでしょう
ちょっとなんかじっくりなんかねえ送り出す感じでいいんじゃないですか
いやーでもなんかその
なんか歌ってごまかすみたいな、なんか
いやいや明るく楽しくね最後にやろうよっていう話になったみたいなんですよ、でこれ困ってね、っていうか20代の子とかとそのカラオケとか行ったことがないわけで、
うん、
何歌えばいいのよっていう、
そらあの今やったらあれですよ、あのまた君にって言ってたら受けますよ。
何それ恋してるみたいな。
そうそうそうそう。今大ヒットらしいですからね。
ああ。
若い層にも。
若い層にも。
うん、年上はもちろん若い層にも10代にまでなんか着歌で売れてるらしいですから。
うわう
つ。今それ歌っといたらまあいいんちゃいます、まあ、
やっぱりね、昭和舐めんなよ、みたいな。お前ら昭和舐めんなよ、おら、みたいな。昭和歌謡の真髄俺が見したろやないか、みたいな。こう挑んでいく、いかなきゃいけないのかな、とか思って。だから、
だって今、そうでしょ、だってカバーブームやなんや言うてはるじゃないですか、世間は。だから、昭和歌謡はむしろなんか、王道すぎるぐらいの王道かもわかんないです。
だから、まあ、そういうところでまた、ちょっと、マイナーなね。
うん。
こう、ところを攻めようかな、みたいな。
うん。いや、でも、送別会でしょ、
うん、
普通でいいじゃないですか、そんなとこでなんか、奇抜なことしなくても。
なんか、いや、俺の中のサービス精神がですね、それを許さんのだよ。
そもそも送別会でカラオケ打ち電話なんかもう、どやねんって感じがするんですけどね。
う
ん、
まあ、いや、でもね、まあそう、明るく送り出そうよみたいな、こう、彼の新生活の門出だよみたいな、うん、いい雰囲気でのその決まり事なんで、なんか俺とも、俺もだからやっぱりそういい感じでやっぱりこう歌いたいわけ、人として。
おお、開演隊か。
ダメだよね、説教だよね、もう。
あ、でも説教系の歌はだって説教系っていうか、ほらファンモンとかああいうのも受けてるじゃないですか。でファンモンだって辿ったら開演隊みたいなもんでしょ。
あ、まあそうですよね、うん、そうですわ。
うん、
ええこと言うわ。何でしょうね、森田光一とトップギャランの青春時代とか、
ね。それはね、それはちょっとやりすぎですよ。
やりすぎですか。
それは本当に普通には、なんか親父とか言われて終わりますよ。
やりすぎですか。それは、昭和歌謡舐めんなよみたいな、帰るうちに会いますからね。
帰るうちに会いますね、
それは。ダメです。すいません。なんかこれいいですよっていう曲があったら教えてください。よろしくお願いします。
それ難しいな。
難しいよ、難しいなよ、うんうん、はい、与田さん何かございますか。
そうですね、ツイッタードラマあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが最初その若者の群像劇みたいなこと書いてあって、
あ、はいはいはい、
うん、だからてっきり昔フジテレビであった彼女たちの時代みたいな、
あ、懐かしい、
ね、こんなドラマやってくれるんかなと思って聞き出したんですけどね、全然違うんでがっかりしましたっていうのを今思い出しました。
どういう点かわからんな、それな、
まあね、あれすごい暗かったじゃないですか、
はいはいはい、
だから確かにあれ青春群像劇でしょ、なんか、
うん、
うん、
あれはなんか俺もあんまり覚えてないんだけど、いいドラマだったような覚え
が。川原やら何やらありましたあれも、
うん、
パソナルやなんや言うてすごい社会問題の、
はいはいはい、
うーん、そうですね、ふかっちゃんですよあれ。
そうなんですよ、ふかっちゃんなんですよ、
うん、
そこなんですよ、もうふかっちゃんでダダ上がりですよ僕なんかはね、
う
ん、
ああいうテーマで言ってくれるのかなと思ってね、部分があったんですけどね、うん。そう、ふかっちゃんですよね。
ふかっちゃんですよ。
うん。
やっぱふかっちゃんじゃないとダメなんですよ、もうドラマは。
ねえ、うん。ふかっちゃん見ないですね、最近。
最近見ないですよね。舞台とかやってたんでしょ。
ああ、そっちか。
うん、難しい。野田秀樹とかのやつの。
うわー、またなんかすごいとこ行きましたね。
野田秀樹が俺が守るみたいな感じなんですよ、
ね。ああ、最悪ですよね。ああ、なきにしもあらずやから嫌ですよね。舞台の演出家の人のその女優の手をつける癖は何とかした方がいいですよね。
何とかした方がいいですよね、あれはね。あれこそ仕分けみたいなことで
してもらいたいですよね。
本当ですよね。蓮舫とかに仕分けてもらいたいですよ、本当に。なぜ、野田さんは深津さんをこの劇に使う必要があるんですかみたいな。他の人でいいんじゃないですか。
でも下心を仕分けしていく感じのね。
そういう風になってもらいたい。 そうなった方が世の中生産性が上がると思いますけどね。
蓮舫ね、昔はハイレグ履いてましたよね。
そうですよ、あのビール持ってよくね、あの焼肉屋のトイレとかに貼ってましたからね。
そうそうそう、だから定食やら焼肉屋行ったら必ずあるぐらいのイメージでしたよ ね、はい、ね、うん、
すごいですね、
そうや、
ところ変われば人変わるでございます ね、
ね、生まれ変わろうという意思があればそうね、そこまでいけるわけですよ。
そうですよ、変わらなきゃいけないんですよ
ね、
ね、ということで、うん、まとまったところで、Xbox を買いに行ってきます
頑張ってください
ありがとうございますというわけでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。